社会人として大切なことはみんなディズニーランドで教わった。そうか、働くこと、教えること、本当のサービスってこういうことなんだ。感動サービスコンサルタント香取貴信。ディズニーランドは素晴らしい魔法の学校だ。夢と魔法の王国、東京ディズニーランド。訪れたすべての人が笑顔になり、楽しい思い出を手に入れる。なぜそれほどまでにディズニーランドは魅力にあふれているのだろう。夢と魔法の裏側には、本当のサービスを追求し、実践するスタッフの絶え間ない努力がある。仕事の意味を分かりやすく伝える教育がある。それこそがディズニーランドに魔法をかける。ディズニーランドで働く中で学んだ社会人として大切なこと。笑顔と楽しい思い出を生み出す魔法の秘密をそっと覗いてみよう。夢と魔法の王国は大切なことを教えてくれる魔法の学校。前書き。皆さん、こんにちは。香取貴信です。どうぞ、よろしく。思い起こすと、東京ディズニーランドでアルバイトを始めたのが14年前。私にとっては、ディズニーランドが今の自分を育ててくれたと言っても過言ではありません。というのも、昔の私はただのヤンキー少年。私が本を書くなんて、学生時代の担任の先生に言っても、嘘、また、何言ってんの?って、絶対信じてもらえないでしょう。ディズニーランドで働く中で私は、働くってどんなことかや、教育の大切さ、そして、今目の前にいるゲスト、お客様のことをいつも第一に考えるサービスとは何かを、ここで知り合った愛情あふれる、ちょっと怖い上司や先輩、同僚たち、そして数多くのゲストに教わりました。その中には身も凍るような恐怖体験もあれば、ユーモアあふれる発想でのコーチもあり、まさに目から鱗の体験ばかり。そうした様々な体験を通して、ヤンキー少年だった私が社会人として成長させてもらい、さらには企業の現場教育などのお手伝いをさせてもらうまでになりました。東京ディズニーランドはゲストにとって永遠に完成しない夢と魔法の王国です。そしてその王国で働くことになった私にとっても、普通の学校では教えない大切なことを教えてくれる魔法の学校だったのです。そんな私の失敗体験などが多くの人たちの役に立てばと思い、メールマガジン、テーマパークが私の学校を発行し始めました。そして今回、それを本として出版することになりました。この本が部下を抱えていたり、これからリーダーになろうとしておられる方、働くってどういうことだろうと悩んでいる方、お子さんのいるお父さんやお母さんなどにちょっとでもお役に立てたらとても嬉しいです。最後になりましたが、全く文章の苦手な私の尻を叩き、いつものように最初の読者兼構成係をしてくれた上司の斉藤さん、いつもたくさんの励ましをくれたメールマガジンの読者の皆さん、本当にありがとうございました。そして私を今まで育ててくれた方々にこの本を捧げます。なお、ここに書かれていることはどれも実話です。一部ちょっと大げさに書いているかもしれませんが、また登場する人物の名前は すべて仮名です。かなり似ているけど。第一章。働くってこういうことなんだ。ディズニーランドで働き始めたのは、ほんの軽い気持ちから。彼女と一緒に写真を撮ってあげられるかも。
私が初めてテーマパークに行ったのは、小学校6年生の時でした。そう、千葉県舞浜にある巨大テーマパーク、東京ディズニーランドへです。まだ純粋だった私は、見るものすべてに感動したのを覚えています。まさか数年後にここで働くとも知らずに。その後中学生となり、高校生になってからも何度となくディズニーランドに足を運びました。だからといって、特別ディズニーランドが好きだったわけではありません。というより、当時を振り返ると、あまり好きではなかったのです。ではなぜ何度も足を運んだのかというと、付き合っていた彼女の影響です。ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、大体ヤンキーの女の子って、ディズニーのキャラクターが大好きなんですよ。ほら、あの、ネズミのキャラクター。当時の私は人混みも大嫌いだし、並ぶのも大嫌い。だから、行くのは学校をサボった平日でした。そんなある日、事件が起きます。私が高校1年生、やっと16歳になった時のこと。当時付き合っていた彼女とディズニーランドで遊んでいる時に、彼女がこう言ったのです。
私が好きなミッキーマウスは、なかなか出てこない。一緒に写真撮りたいのに。
ところで16歳といえば、もう立派にアルバイトが許される年齢。そこで小遣い稼ぎにアルバイトでも始めようかと情報誌を見ていると、そこにパークの住人募集と書いてありました。ディズニーランドで働けば、彼女が好きなキャラクターに俺がなって、一緒に写真を撮ってあげられるかもしれない。
今思うと安易な考えです。説明もろくに聞かず、すでに頭の中にはパレードで踊る自分が。
そんなこんなで面接へ。私は今なら絶対に受からなかっただろうという格好でした。そしてそこで初めて社会というものを体験したのかもしれません。面接官やそこにいるスタッフは全員、左の胸にネームタグ、名札をつけ、目が合うと微笑みかけてくるのです。正直に言って、気持ち悪いな、という印象でした。面接官からの質問は、親の承認はもらっていますか？学校はアルバイトをしても大丈夫ですか？もし受かったら、頭髪を会社の規定にすることはできますか？などなど。今思うと非常に厳しい条件ですが、初めてアルバイトをする私は、俺が働くことの前提条件なのかと思い、納得していました。高校生のアルバイトが選べる職種は一つ、パレードゲストコントロールという仕事でした。変ちくりな名前だなぁと思いながらも、パレードはしていたので、頭の中ではすでに彼女の大好きなキャラクターになった私が、パレードで踊っていました。恥ずかしいのですが、後の説明は覚えていません。数日後連絡が入り、見事採用が決定。電話口で担当者から、アルバイトの初日から3日間は教育期間となります。できればスーツか学生服でお越しください。と言われました。いくらなんでも私のヤンキー仕様の学生服はやばいだろうと思い、親からお金を借りて、まだ返していない。母ちゃんごめん。スーツを購入。いざ、初日へ。いかつい少年と目を合わせ、さん付けで呼んでくれるなんて。 研修会場では、人事部の方々が一人一人の名前を呼んで、研修ルームへ案内してくれます。普段は年上の人から、おい、や、お前、としか呼ばれない私を、若い女性スタッフが、
こんにちは、香取さんですね。ようこそ。それではこちらへどうぞ。
エスコートをしてくれます。